私たちを愛して十字架にかかり、三日目に会えた死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。先週ですね、パウロ秋元牧師が水曜日の日に、長崎に来てくださいました。月火水と九州に来られたんですけども、長崎は水曜日だったんですけども、かなり多くの方々が集われましたけども、先月についてですね、ロマ書8章28節から感謝のことを中心に語られたんですけれども、非常に祝された世界となりましたけれども、ダイジェスト映像ができています。4分ぐらいの短いので、見ていただきたいと思います。すぐ出ますかね。はい、それじゃ あのお願いします。ちょっと緊張してるようです。申し訳ありませんね。第一配ではすぐに出たんですけれども、何かトラブっているようでありますね。今日のメッセージは感謝ということなので、よろしくお願いしたいと思いますけども、今度はですね、1月の4日、5日、6日というふうにパウロが来られますけれども、長崎は4日の日の予定です。昼になるか夜になるかちょっと今検討中ですけれども、4月4日が、4日になりますね。1月4日はフィリーの方々は仕事ですかね。もしまだ始まってないならぜひ特別賛美をしてほしいなというふうに思いますけれども ね、はい、お待たせしました。それではお願いします。最初から映してね。無声映画になってる。すいません、ただいま無声映画になっております。音が出てないね。
私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私を。
ちょっと前半の方が映りが悪かったので、ぜひこの後ホームページにありますのでご覧になっておいてほしいと思います。映像部が作ってくださって本当にありがとうございました。ちょっと小さいかな、はい、開始をもうちょっと大きくしてください、はい。それで、ですね、これは水曜日にあったんですけれども、金曜日の日にですね、島原に行ったんですね。ただ被災牧師が行かれるんですけども、私と二人で行くわけにいかないので、それで誰か行ってもらえないかなと思ったときに、まあ、石田兄弟にですね、行ってもらおうということになったんですね。運転もできますので、まあ、行きは被災さんで帰りは石田さんがあったんですけども、で行ってもらうことになって、でせっかくですから特別賛美するかって言ったらですね、嬉しそうにですね、はいということだったんですね。でそこまでだってよかったんですけども、冗談で私がですね、じゃあピアノの弾き語りをしますかって言ったらですね、冗談で私は言ったんですけどね、彼は ちょっと怖かったんですね。ちょっとびっくりしてですね、困ったんで、慌ててですね、あ、でもピアノが向こうにないし、ちょっともないからねって言ったらですね、その CS の部屋にあったピアノを見てですね、これがありますと言ったんですね。と思ってですね、それ簡単に動かしちゃいけないと思ったんで、私はですね、これ持って行っていいのかなと思って、妻にですね、これ持って行っていいのかなって言って断ってもらいたくて振ったんですね。で、妻がですね、あ、いいと思うわよとか言われてですね、これで結局それを持っていくことになりまして、それで石田さんはですね、島原でですね、弾き語りデビューをしたんですね。率直に言いますと度胸があるなと思いました。で、何を言いたいかというと、その次の日ね、土曜日に地方のコンサートにね、ゴスペルクラブのメンバーで行ったんですけど、まあ、FF に入ることになってですね、準備したね、ですね、スーツ持ってきてないからですね、私のこのスーツを、上着を貸してあげたんですね。で、一応前提は牧師に将来になるということで。で、何かというとですね、面白いなと思ったんですね。私は半分冗談で言ったんですけど、彼はそれを受け取って、本当に、まだ、河村さんがいたらもう目も当てられなかったと思うんですけども、そこをね、弾き語りを始めたわけですよね。で、私は、これ茶化してってんじゃないんですよ。彼は本当にそれで神様に言われたことに応答したわけですよね。で、フリフリも入って、今日はちゃっかり自分でスーツを持ってきて、山本さんのお父さんのやつではないのかな。じゃないんですね。持ってきてやったわけですね。で、何を言ったかというとですね、神様が与えてくださったこととか、飯に対しては、ぜひ応答していただきたいんですね。で、不十分であったとしても、足りなかったとしても、踏み出していきますと、主の力が来るし、地の方が道を用意するんです。で、主の力の特徴っていうのは、力が備わってから進んでいってるということは何一つないんですね。この後話しますけども、例えば今年1年を見てもいろんなことが開かれましたけども、整ってから開かれたことは一つもない。オーケストラを見ても、ファミリーホームを見ても、いろんなことを見てみても、全部不十分で専門から見たら、よくやるなって言われるでしょうけど、神がおっしゃるから踏み出していくと、神が働いてきたというのを見るんですね。で、私はですね、このまま石田兄弟が、やめないで応答し続ければ、本当にこうね、ピースに負けない弾き語りになったりしてね、楽しみだなというふうに本当に思うわけですよね。あと、少なくとも賛美においては神がすごく祝福されると思います。で、皆さんですね、主がおっしゃっていることに対して応答していってほしいんですよね。で、昨日は地方のコンサートだったんですけれども、新しい方が8人来られました。で、少ないと思われる方もいらっしゃるでしょうけど、地方というのは非常に霊的に厳しくてですね、いろんな方がいい返事をしても実際に来るということはほとんどない地域です。ところが、家族とか親族と全く無関係にポスターだけで来た人、チラシだけで来た人、で、この無料なんですけど、一応入場券を作られてですね、それを配られたら、それを持ってきた人とかがいて、本当に50メートルおきに、なんていうかね、お寺があるところなんですけども、そこで8人来たというのは、地方教会にとってはすごく大きな励ましだったと思います。まあ、これからね、起こる技を考えたら、本当の小さなスタートだったでしょうけど、ただ、彼らにとって大きな励ましだったと思いますね。本当に良かったなというのを思っております。あと妻はさっきですね、自分が証し忘れたから言ってくれと暗黙に私に耳打ちしたことがあるので、妻の代わりに伝えます。何かと言いますとですね、昨日地方のコンサートですごく感動したのは、平牧師が、4年前誕生日が6月だそうですけど、6月誕生日の日にお母さんがいきなり倒れたんですね。で、お父さんから電話があって、そしてお母さんのお家に行って、そして救急車を呼んで、そして言った、その時に徹底して感謝しそうです、今日の言葉じゃないですけど ね、その行く道を感謝し、母が倒れたことを感謝し、で、こういう状況であることを感謝し、徹底したそうですね。そして、そして着いたら先生が、点滴か何かをして、そしてもういいとは言ったそうですけど、どういう意味で様子がおかしいからいてくれ、病院におさせてくれということでおさせてもらったんですけど、その後結局、大変な状況になったそうですね。でも徹底して感謝していく中で、回復していったって証しをされたんですね。そして、昨日ですね、一緒に家族で一緒に講談に立たれて賛美してるんですけど、全てが息になって賛美をするんですけど、賛美し始めたらボロボロ流れてですね、で、吉田さんとおっしゃるんですけど、すごい明るいお母さんなんです。すぐ入院中もすぐ人々に伝道してその話をして、で、自分が病気なの人にお祈りして何人か癒されちゃったりした人なんですね。で、そういう人なんですけど、で、一人その病院の入院した人が救われて、そういうことも起こった人なんですけども、そのお母さんがなんか涙流しながら、もう歌えなくて、ね、ずっと泣きながら歌えないでいたんですけど、非常に感動いたしましたね。で、 あのよかったなと思います。で、ぜひですね、来年あたりはそのお母さんと一緒に、うちの妻の両親も行って一緒に賛美できたらいいななんて思いながら見ておりました。で、神様はね、そういうことをなさったことをね、ぜひ覚えておきます。まあ、今日の説教と関係するのでまた話したいと思います。それで、今日の御言葉の方に入っていきたいんですけれども、時間が限られてますので、ちょっと駆け足になりますけれども、今日は16節からものすごく有名な、ここに書いてありますね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、今日はここではなくてその18節、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストですにあって神があなた方に望んでおられることです。この御言葉についてお話したいと思いますけれども、この言葉はもう主の十字架の方はよく知ってらっしゃる言葉だと思うんですね。もう耳がタコになってイカになるって意味わかりますかね。タコは8本、イカは10本って意味ですけども、それどころじゃないってね、もうたくさん聞いたってことですよね。ところが聞いて知っていることと本当にその御言葉に生きて体験していることとは全く別のことなんですね。で、私たちは御言葉を聞いて知っていることと本当にその御言葉に生きてそれを体験しているかというのはまた別物なんですね。でも昨日これが示された時ですね、あらこれかと思ってですね、もうみんな知ってるだろうなと思ったんですけど、神様が言われたんですね、この御言葉が受肉して生きている人はまだ多くはないって言われた気がしたんですよね。で、この年度末、年度末っていうのはね、もう一度言いますと、主の十字架クリスチャンセンターではいつも10月から11月にかけてイスラエルに行きます。もともとは11月だったんですけども、それは11月を新年にしなさい、つまりガリラヤからイスラエルからスタートしなさい、でガリラヤでスタートしなさいと言われて、毎年11月の一番最初の日曜日はガリラヤ湖畔で礼拝するんですね。でそこから主の十字架の一年の歩みが始まる。だから11月が新年になったんですね。御言葉でも示されましたね。それで私たちは教会では11月が新年度のスタートということになっています。もちろん西暦は1月から始まりますし、学校は4月から始まる。日本ではね、カンボジアでは10月から、ね、9月から始まる国もあります。でも主の十字架クリスチャンセンターは11月をスタートと考える。でイスラエルからスタートする、行く行かないは別として、群れの代表が行きますから、ね、そのことですね。ということはこの10月というのは年度末になるわけです。ところがですね、10月を年度末と感じるかというとですね、日本にいる限り感じれないわけですね。無理ですよね。で、12月だと年度末ってね、言わなくったって師走、師も走る師走と言って、もうなんか町全体がそうなるじゃないですか。でも、10月は年度末なんて、気がついたら11月になってたって感じだと思うんですね。ということは、意識しないといけないんです。ここが一つの節目なんだよってこと。なぜかというと、神様が11月からスタートっていうことは、そこから神様が新しいことを始められるので、この年度末というのはその一つの節目として神様が用意されている祝福があるわけですね。こういう時に私たちの方がしっかり意識すると、主が与えようとしたものを受け取れるわけですね。で、11月が年度末、新年になってね、たくさんいいことあるんですけど、一つちょっとね、まずいことがあるんですね。ちょっと脱線しますけど、何かというとですね、皆さん12月の時になるとですね、大晦日とか年度末になると大体ですね、大掃除をするじゃないですか。しませんかね。1年で1回も掃除しない人でもしたりするじゃないですか。とはですね、10月が年度末になって11月は新年になったでしょ。主の十字架ではだから12月1月昔は年末祈祷会とかですね、私たちは断食なんかやってましたよね。新年は元旦礼拝だってましたけど、今は元旦礼拝に特別礼拝って言うんですね。で、12月の大晦日は別に大晦日でも何でもなくて普通にやるわけですね。だから昔は絶対見れなかった紅白歌合戦も見れないことはなくなったわけですね。で、ところは何かというと、だから普通に過ごしてしまうわけですね。じゃあ10月の年度末に大掃除をするかというと、10月はそういう雰囲気ないからしないわけですね。ということで1年間全く掃除をしないということが起こってくるわけですね。それでですね、ぜひ皆さん掃除が得意な人いらっしゃると思います、賜物の人いらっしゃると思いますので、牧師に遠慮せず教会の掃除をしてあげたいというのがあるね。長崎教会ちょっと弱いんですよね。いつも散らかってるからね。では私が悪いんです。私はそういうのはあんまり整理整頓ができないタイプなんですね。で、どうぞ皆さん私に遠慮しないで綺麗にしてくださいね。これね、そうなんですね。それで話を元に戻しますけれども、その年度末に何をするのかという時に、1年を振り返って感謝をすることがすごく大きな鍵なんです。で、1年振り返って神様はこの1年間何をしてくださったか、去年の11月からこれ立ち止まって振り返ったらいっぱいあると思うんですね。で、まず例えば群れ全体を見るとね、群れ全体を見ると2月5日にブリックホールで夜、殉教聖歌がありました。でブリックホールでやったのは あの時以来なんですよね。パウル牧師が賛美隊を立てるって言った時以来なんですよね。で、皆さんどう思ったらしませんが、これは非国大きな節目だったと思っています。賛美隊が次の働きに入った。あとオーケストラが始まったんですね。群れ全体でも、それが長崎教会でも始まったんですよね。これね、これ、ね、これ大きいですね。あ、すみません、群れ、これは長崎教会だ。群れ全体を言ったらすみません、ちょっと順番逆になった。群れ全体を考えたら、リバイバルが始まったってことを語られたんですね。で、これはリバイバルに召された教会だったので、すごく大きなことです。それからね、ファミリーホームがついに建ったんです。4年で建ったんですよ。ね、で、建物が建って、それで実はまだ発表されてませんけど、ファミリーホームの、世話する人 もう一応決まりました。ただ枯れ沢の会の方がそれを承認してくださったらそれで決まり、そしたら県とか政府の方はですね、建物が本当に建ったら態度が急変しまして、もうおそらく認可はそうすぐ出ると思います。もう本当に好意的ですので、そうなったら2月20日開所式、4月1日スタートというのは現実のものになってくると思います。いよいよ子供を迎えてやれる、そこまで来たわけですね。で、篠塚の人はあんまり驚かないけど、ファミリーホームが建ったというのはすごいですよ。というのは、それだけのために私たちは献金したわけじゃないんですよ。同時に海外選挙をあっちこっちにし、他のカンボジア、フィリピン、それからザンビアの孤児院を同時にやり、それから他にもいろんな働きをしてるわけでしょ。それいろんな働きをしながら、三越新聞も雲島やってて、いろんな働きをしながらファミリーホームが建ったわけですよね。これはやっぱね、やっぱすごいなと思いますよね。神様の一つの奇跡ですよね。それからあとロシア系ユダヤ人との関係がこれ30年越しに開いたんですね。死の十字架の最終目標の宣教の扉が開いたんですね。実際的に、現実的に。で、これはね、群れ全体を考えたらちょっとね、すごいことが今年起こってるんですよね。こういうことですね。それからあと長崎教会に行ったらさっき言ったブリックホールとかオーケストラとか、それからね、被災牧師が元気になったんです。その結果、島原教会、有江教会の日曜日の礼拝を月1回にずつできるようになったんですね。で、光子さんが応援してくれて、いつも送ってくださってますけども、そのおかげで、いや、私はやっぱり牧師ですからね、彼女が元気になって、で、再び日曜日ができるようになったということはすごく大きいと思ってますね。これは再び復活したということでしょ、ね、そしてあと大村にね、ジョイ牧師が、喜んで両親に仕えていらっしゃいますけれども、そのジョイ牧師のうちのすぐ裏側の公民館で、ゴスペルクラブが始まろうとしてるんですよね。で、大村の集会にその地元の方々が来始めてるわけですよね。しかもジョイ牧師の最も苦手だった人々が集められてるわけですよね。これは面白いですよね。なんかね、明らかにね、で、ゴスペルクラブの名前がね、大村ゴスペルクラブサマリアの泉っていう、なかなか素敵でしょう、ね、そういう名前ね、私が命名したんですけど、サマリアってのは神が与えた名前なんですけど、ね、泉だったんですね。後藤ゴスペルクラブはですね、なんかキャッチコピーができて、Go to Gospel で後藤っていうふうに山口さんが勝手に言ったんですけど、Go to Gospel で後藤って、わかります言ってること。あーって言って気づくんだから、ちょっとダメかもしれないな。書くとわかるかもしれないね、書くとね。まあ、そういうことで、何を言いたかったら、いろんなことが起こってきてるんですね。で、すいません、感謝するとき2つあるんですね。あ、3つあるんです、今日話したいのは。1つ目は何かというと、1年を振り返って、良かったことを感謝するんですね。で、主の時間の人はすぐ悪かったことを感謝するということを教えられてるから、とってもいいことなんですけど、本当に主が良くしてくださったことを思い起こして丁寧に感謝するということはすごく大事なんです。で、詩編103編、出してくれますか。あ、まあ、開ける人は開けてください。詩編103編のところにね、こういう言葉があるんですね。ね、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにある全てのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。この後、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあるんですね。で、まあ、あと詩編は続くんですけど、で、その後、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から開かない、あなたに麦たまれの冠をかぶらす、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。年だ年だって言わないでね、御言葉は約束してるから。で、2節ね、2節、何かというと、あなたに良くしてくださったことを忘れるなって書いてあるんですね。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、忘れるんですよ。で、忘れるっていうのは悪いことじゃないんです。忘れる機能ってのは神が使ったある意味で恵みなんです。忘れるから生きていけることもいっぱいあるんです。でも忘れちゃいけないことがあるんです。神の良くしてくださったことなんです。どうも人はですね、 人にされた悪いことは覚えてて、やってもらったいいことは忘れやすい傾向がありますね。悲しいけど、でも神のしてくださった良きことは思い出してください。この年度の一つの節目の時に、神様の前に時間を取って一年を振り返って、神がしてくださった良きこと、さっき言いました群れのこととか教会のことは、でもあなた個人にしてくださった良いことは必ずあるはずなんですよ。その良いことを一つ一つ思い出して神様に感謝するということはすごく重要なんですね。でそれはね、なんかね、主の祝福を、ね、すごく、ね、受けることなんですね。でそれをしますとね、もう一つはね、信仰が湧いてくるんですよ。あ、神様こんなよくしてくださった、あ、こんなよくしてくださった、そうだったなと思ったら、神に対する期待が湧いてくるんですね。ちょっと脱線しますけどね、神様だけじゃなくてね、家族関係でもね、例えば子供の方は親とか、ね、夫婦の方は伴侶のことでね、サタンは悪いことばっかり言ってくる。私はこんなにしてあげたのになかった、こんなにしてあげたのにこうだったって。でも神様の前にちょっと意識してよくしてくださったことを思い出して思い返すと、ああ実はとってもいい親だったんだなとかね、ああ実はとってもいい夫だったなとかね、妻だったなってね、湧いてくるんですよ。それから悪いところに感謝に行くと感謝がすごくいいんですけど、悪いところから感謝入ると、こんなにされましたけどありがとうございます、こういうことばっかりしますけどありがとうございます、どうしようもないけどありがとうございます、こんなにひどいけどありがとうございます、私の国のためにありがとうございます、もう本当にありがとうございますという、なんか感謝しながら実は責めまくってたりするわけですね。神様に対しても同じことが起こるんですね。悪いことを感謝することはとっても必要です。信仰を働かせることで、これはとっても必要なんですけど、主がしてくださっていることを感謝することによってすごい主への期待感が湧いてくるんです。きっと神様はしてくださるぞって、きっと神様はこんなにいい神様なんだからっていう期待感が湧いてくる。その上でいつも言われる、私の人生に許された、まあ、マイナスと思えることね。で、これ2つ言います。1つは、皆さん1年振り返った時にね、思い出したくないこと、あれさえなければいいなって思うことがなかった人はそれを感謝してください。でももしかしたらあった人が結構いらっしゃるんではないんでしょうか。ああ、あれさえなければなとかですね、あるいはもうちょっとその時感謝して忘れたことにした、もう思い出したくないから蓋をしているっていうことがあったりすると思うんですね。でもこの機会にそれをちょっと蓋を開けてね、嫌な気持ちになってじゃなくて、あえてそれに感謝をしてほしいんです。あれさえなければと思うこと、思い出したくもないことに蓋を開けて、ちょっと向き合って、前から感謝、後ろから感謝、横から感謝、あらゆる方面から感謝を、これはね、意識してしてあげたいんですね。なんか全てについて感謝しなって書いてあるから、それをすることはね、信仰の対応なんですよね。で、いいですか、神様言うから仕方ないからするんじゃないですよ。きっと神様は理解できないし、なんでこんなこと言うさえと思うけど、神が許したんじゃないですよ。サタンがやったら罪の結果が起こったんですよ。でも主の許しの中でサタンがやった、主の許しの中で私の弱さと罪がそうなった、でも神の許しの中だから、あえてそれが許されたんだから、罪なら悔い改めれば、ね、神様必ずそれをひっくり返して、私に良いことしかなさらない方だから、それさえも生きにしてくださるということを期待して、あえて感謝するんです。で、これはね、もう何度も聞きましたよね、聞きましたよね、やりましたか。いや、私、主の時間の人って、ね、やってない人いないと思うんです。やったと思うんです。ちょっとは、ある程度は、そこそこは、それなりに。でも腰を据えて本当に時間をかけて答えを見るまでしてる人はまだそんなに多くないと思う。私今日ね、このメッセージの正直言ってあんまり好きじゃない。なぜかって、もうみんなやってるからですね、同じこと言うのあんまり好きじゃない。同じことしたらお説教と思われるまた言ってらって。でも主に言われたんですよね、はっきり。みんな知ってる、みんな知ってるけれども、知ってるだけでそれに生きてる人はまだ本当に少ないって。御言葉って皆さんね、聞くだけでね、受けれる恵みってあるんです。聞くだけで受ける恵み、言葉に力があるから。でもその言葉に生きた時に見ることのできる恐ろしいばかりの祝福があるんです。御言葉を小さく考えてください。本当に御言葉に応答していきますとね、受ける祝福っていうのはね、ちょっと計り知れません。波外れております。それはそういう波外れた証があんまりないですね。どうしてでしょうか。そこまで感謝しきってないってことなんですよ、お互いに。私は人だと思ってません。自分が語りだと思っています。で、私がまだそれは不十分なんだと思うんです。だからね、皆さん一緒に感謝していきましょう。 はい、本当に最悪と思ってるわよね。である方はそれはなかった、感謝ですね。でも あんまり良いことじゃないプラスじゃないことが起こってて感謝してて、感謝してるんだけどまだ見てない人はいますね、逆転を。でその人はね、これ二つ目ね、悪いことの二つ目、神の答えを見るまで感謝をなし続けていくってことがすごい重要なんですね。その時に神の手が動き始めるんですよね。でこれね、簡単に見ちゃいけないんです。でどうぞ今感謝している事柄をこうもっと増し加えてください。でその時に主の技があるんですね。でさっき筑豊 の平牧師のお母さんのことを言いましたけれども、4年前、今でも覚えてますね、すぐメールが飛んできました。夜遅かったけど、母が入院することになりましたってね。それでちょっと大変です。でもう死を覚悟したみたいです。それからね、6回入院したって言ったかな。で何回か本当に死を覚悟したんですね。でお医者さんももうこれが最後ですよって言われた。その度ごとにこう元気になってくるんですよね。いや本当にあれはね、ちょっとびっくりしますよね。で平牧師がやったことはですね、徹底して感謝したんですよね。でその時にね、本当に癒されていったんですよね。あ、見事ですよね。で、皆さんね、で今回パール牧師が来られた時に、何度も聞いた証でしたけども、2つやりました。1つはポーランドに行った時の証、もう1つは、前回はヨハネ君の高校の時の、無規定の話でしたけど、今回は中学の時の、1、3つ、2、6つの、学校に行けない話から始まった話ですね。でもみんなよく知ってるんですけど、ちょっとね視点を変えて今日話したいんですね。ポーランドの時ね、もう概略だけ言いますね、まあ、聞いてない方もいると思うから簡単に言いますと、パウロ牧師たちはうんと昔に、プラハとポーランドに行きました。例の戦いです、選挙の例の戦いね。で例の戦いに行った時に、プラハ終わってポーランドに行ったら、ポーランドで当時東ヨーロッパだったからすごく物価安かったんです。本当に安かったんです。だから安心しきって言ったの、レンタカー借りて例の戦いしようと思ってね。でレンタカーさんに行ったら恐ろしく高かったんです。アメリカより高かったんです。それで計算が派手だからレンタカー借りなくなったわけですね。これは大変だと思いますね。で明るく言っておられましたけど、皆さん教会のお金で行って、例の戦いですって言ったわけでしょ。神様おっしゃるから行きますって言ってね。それでレンタカー借りなかったら例の戦いできませんでしたって言えませんよ。こんなこと言ったらね、 あの示した神は一体どこの神なんですかって。それと当時主の十字架って散々ボロクソに言われてましたから、もう好きさえあれば言おうと思う人が山ほどいましたから、そんなことになったらほら見てみろ、おかしいじゃないか、だから示しおかしいんだってもう言われるに決まってるじゃないですかね。イエーと思ったんですね。でもそこで何をしたかったら、みんな集まって感謝をしたって言いましたよ ね。で本当に感謝してたら、その日本人奥さんに持っている役の人が来てくださって、困ってるようですけど助けましょうか、困ってるようですけどっていうのは本当にみんな困った顔してたんでしょうね。はぁっていう顔でね、はぁっていう顔でしてたんでしょうね。そしたら言ってくださって、車をバンを紹介しました。そのバンが全員が入るバンで、ドライバー付きだったんで、そのドライバーが最後に良かった。もう端折りますね、時間がないからね。素晴らしいドライバーでレモンタができたんです。でそのドライバーはね、ものすごいスピードで、主の字の人はスピード慣れてるんですけど、その主の字の人が驚くぐらいだから、氷結しているポーランドの2月の氷結の道路を160キロで飛ばしたって言いましたからね。すごいと思う。ただ突然30キロになるんですって。だからびっくりしますよね、事故かなんかと思うよね。4回ぐらいあったって、全部スピード違反の人がそこに立っていた警察がね全部見守ったわけですよ。全国ですよ、全国ですよ。ポーランド一国だからね、長崎市をしたんじゃなくてポーランド全体をしたから ね。本州全体と考えてください。日本の7、8割 の国土だから、すごいですよね。本当にプロだったんです。だってでナビがない時代に言った場所を初めて聞いて一発でそこに間違わずに行ったっていうから、すごいプロフェッショナルですね。そんなドライバーが当たられたんですね、持ってるお金の範囲内で。って聞いたら、フォードだったっけ、誰だっけ、大統領、ブッシュ大統領、お父さんのですね、ブッシュ大統領がポーランドに来た時に一人だけドライバーが選ばれたんです、みんなから。その選ばれたドライバーがその人だったっていう、大統領を、アメリカ大統領のドライバーだった人がよ、レンタカーを借りなかって落ち込んでいたおかげで来たわけですよ。いや、皆さんね、こういうレベルの証しが組まれるんですよね、こういうレベルの証しが。でもね、一つポイントなんですけどね、何のために行ったかって言ったらね、ポーランドの例の戦いで東ヨーロッパの宣教なんです。宣教だとね、ぶつかりがまともに来るんです。でも逆に神が必ず助けるんですよ、これね。 皆さんね、いいですか、あの最悪起こった時にこれだったらメンツが丸潰れたとか、もうこうなったらもうなんか何言われるか分からないとか、もうどうしようと思った時に感謝してください。逆転が起こりますから。で、秋元牧師を特別だと思わないでくださいね。そう思った瞬間あなたは失います。秋元牧師は特別ですが、私もあなたも特別です。さっき歌ったでしょ、あの私を特別に愛してくださっているって。そうですよ、十字架は秋元牧師のためでしたけども、あなたのためですよ、私のためです。御言葉にエコひいきはないんです。神にエコひいきは本当にないんです。残念ながら学校の先生は人間だからエコひいきはないと言ってあったりします。そりゃそうですよ、私だって人間だからないとは言えないでしょう。人間ですもん、好き嫌いはあるでしょう。神にエコひいきはありません、全くありません、絶対にありません。あなたが御言葉に応答すれば同じように神は奇跡をなさるんですよね。でね、あの中学の時の話はね、ちょっと面白いんです。あれ考えてみたら、13つや23つの時ね、もう話はしてると思うから学校ないわけでしょ。何したか感謝したら学校見つかったんですよね、ある高校、まあ、前の時言いましたけど A という高校ね、偏差値56の高校、ね、ところがどうなったかというと、神様がもっといいところを用意してると言われて、パウロ牧師も言ってましたけど、もっといいところって喜ぶかって言ったらそうじゃないですよね。やっと見つけた高校がなくなダメになるからひえーと思ったって、すごい正直ですよね。で、それを話したら、もっと良く起こって神様言ったけど、本当に来るかどうか分からないじゃないって、すごく信仰ですよね。それ正直ですね。自分の子供のことになって追い詰められるとそうなるわけですね。ほっとしませんかで、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってたら、神様が明確な形でね、新宿の、A56 ビルってことを通して、はっきり示されて話しちゃったと。そしたら本当にもっとミッション系のある学校が示され C56 っていうね、偏差値の学校が示されて、あれすごい勉強したんですよ、本当に。秋元氏は家庭教師って言いませんでしたけど、試験の時なんか近くに泊まり込んで、そこから試験場に行ったんです。それぐらいね、初めての子だから思い入れを入れて、パウロ牧師は毎週家庭教師をして、ね、食塩の計算の仕方ってあるんです、数学で。秋元氏言ってました、今私は受験生より解けるかもしれないって言ってね一生懸命やったから、ね、それぐらい一生懸命勉強して対策まで作って、そしてもう高得点だったのに落ちたわけでしょ。笑って言いますけどね、やっと高校を見つけて、それ捨てて、やっと一生懸命やって、ついに通って、やった、晴れりゃと思ったら落とされて、しかも明らかに不条理ですよね。自分が関係ない無実の罪を先生が勝手に通報してやらせるわけでしょ。後のことを知ってるから私は安心して聞いてますけど、何かって言ったらね、まずマイナスが起こって、感謝したら、やっと見つけたら、それも捨てされて、一生懸命努力して勝ったと思ったらまた負けたわけでしょ。しかも全く不条理で、一回じゃないんですよ。これでもか、これでもか、これでもかって感謝したのにダメで、努力したのにダメで、しかも不条理でダメだったわけでしょ。その後なんですよ、感謝して道が分かったのは。そして逆転が起こったんで、面白いのはその後ね、次男も三男もその学校行ってるんです。何言いたかったね、最初はすごい戦いがあるんですよね、とはその後は開かれるんです。でもね、感謝してすぐ答えが来なかったら簡単にやめてませんか。でやったと思ったのがまた逆転したら、なんでって言って、神様あんたがいるならどうしてなのって言ってませんか。すぐ答えられた人は喜んでください。すぐ答えなかったら落ち込まないです。なぜか、あなたを神様がもう幼稚園じゃなくて小学生として扱い始めました。ですぐまた感謝したのうまくいかなかったら、そろそろ中学生です。で、一つ二つうまくいった後に逆転してしまったら高校生にやっとなりました。今皆さんどのあたりでしょうかね。働きが大きくなればなるほど攻撃は激しいんです。で、私たちはリバイバルを信じている教会なんです。そしてもう受けたと思っている教会なんです。これから受けたと思っている教会なんです。ということは、それだけのものを受け取っていると信じている教会ですから、そらサタンが来ますよね、罪を続かれますよね。そしたらもう叩けば埃だらけでしょ。何か言ったら罪だらけでしょ。そりゃいろいろ問題起こりますよね。起こらないわけがないんです。もしあなたが本当に主を愛して従っていれば、適当にやっていればそんな起こらないでしょう、ね、みんな大変ね、私なんか何も起こってないわって人、気をつけてね、適当にやっていれば起こりません。だってサタンはあなたを相手にしなくていいんだから。でも本当に主を愛して従っていこうと思って来るんですよ。で、その時にね、感謝を徹底していきますと逆に起こる。で、どうもね、これはね、何度もしたメッセージなんです。でも神様は今年度の最後にもう一遍ね、 言いなさい。でも私の話はあります。あとは皆さんです。聞いて知ってる知ってるって言って、おそらく皆さんは今日家に帰って感謝を知るでしょうけども、どうか満ちるまで全うしてください。その人は神の証を見ます。驚くような奇跡を見ます。神にエゴ悲劇なんか本当にありません。神様生きておられる神です。そして答えてくださる神ですね。どうぞね、そのことを覚えてほしいと思いますね。ですぐ逆転しなかったも落ち込まない、やったと思ったのにまたダメになっても落ち込まないですが、平牧師のお母さん6回入院されたんです。ところが今も元気で壇に立って歌われて泣いておられましたよね。この4年間に6回入院したんですね。で何度ももうダメだと思ったんです。その度ごとに元気になってきて、病院の人を何人か癒されたり救われたりしてくる。すごいですよね。なんでそうなのか分かりません。でも神がいる人なんですね。なとみはね、すぐ怒らないからって簡単に投げないで、1年振り返って丁寧にこの時期にね感謝をしてほしいと思いますね。わざわざね知ってるのにこんなメッセージを語るってことは、主が何かしたいんですよ。いや間違いなく。で皆さんにお願いがあります。感謝したら絶対奇跡が起こるから、怒ったら私の秘密にしないで教えてね前もってお願いしておきます。いや本当怒りますから。そしたら私が、ここだけじゃなくてあちこちで証で使わせていただきますいや先に言っておくから本当に怒るから かけたら神に怒られるか、かけれないけど主にあってもう宣言できますよ。これ応答した人は必ず神様がされますから。だって私はやりたくてこの説教してませんからね。もうみんな知ってるから他の説教って言ったら神様が迫ってきましたので、これやってますよね。だから絶対神様何か用意されてますので、主に期待して感謝してほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。もう私たちは何度も聞いて知っていることなんですけども、必ずしもそこに生きてきたとは言えないかもしれません。私たちはそれなりに感謝しましたし、ある時は頑張って感謝もしました。でも全うしたかというと必ずしもそうじゃないと思います。どうでしたか、一つ一つの事柄を丁寧に感謝して、本当にあなたの素晴らしさ、あなたの恵み、あなたの奇跡、あなたの勝利を一人が人生の中で、生活の中で、家庭の中で具体的に実際的に見ることができるように、本当にあなたの愛は変わらないんだ、生きておられるんだということを、人ではなくて自分の生活の中で、自分の人生の中で具体的に体験できるように、力強い見てを持って導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。そう言われました。何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。それが、それを主は答えてくださいます。天様、一人一人の心からの叫びに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストによって見る心と体を癒されよ。イエスによって見る膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエスによって見せる治れ。がん細胞、がんの腫瘍、イエスによって見せる消えてなくなる。良性の腫瘍、悪性の腫瘍、イエスによって見せる喉から、そして水道から、肝臓から、イエスによって見せる消えてなくなれ。脳梗塞とその後遺症、イエス様って命ずる完全に癒されよ。バラバラバラサンダラスバラバラバラ、信仰の告白をすごくされていて、それは継続してください。でも告白してるけれども、実際の生き方とか対応は全く信仰ではないところに立って動いている方がいらっしゃいます。告白は継続することですが、告白だけではなくて、告白したその言葉に立って歩み始めなさい。その時に神の技が具体的に現れてくると知られます。皆様ありがとうございます。感謝をいたします。境内のことに関して神様は何か非常に祝福しようとしていますが、なんかあやふやにしている方がいらっしゃいます。十分の一献金の事柄や、あるいは主から促されたことがあるんですけど、それをなんかこうあやふやにしている方がいらっしゃいます。できちっと主の前に出て祈りなさい。で神様と深く祈ることによって、何か境内のことに関してすごくすっきりします。その後 なんかこう境内における具体的な祝福が始まっていきます。神様はあなたから奪おうとされていません。神様はあなたのこの境内における祝福を与えようとされています。しかしそのために何かあなたの方でなんかこう本当に神様の前にきちんと出て境内のことで何かあやふやにしていることがあるので、それをきちんとしなさい。神様の方はそれを非常に祝福しようとされています。あらぶらぶらぶらぶら、何のためにあなたはお金と時間を使っていますか。この主のためにお金と時間を使うときに非常に祝福されていきます。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、皆様ありがとうございます。一人一人に触れて働いてください。どうしても許せなかった人はいるんですけど、感謝を徹底することによってなんかどんなに頑張っても許せなかったのに、あなたの中に許しの力が流れてきてあなたが驚きでしょう。感謝を徹底しなさい。その中でどうしても許せなかった人を許せるようになってあなたは自由になります。それだけじゃなくて、そこから今まで回らなかったものが一気に回り始めるようになると主は言います。主はありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、死なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。